マルコによる福音書第15章1節から。夜が明けるとすぐ、祭司長たちは長老や律法学者たちと共に、つまり最高法院全体で相談した後、イエスを縛って引いていき、ピラトに渡した。ピラトがイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと尋問すると、イエスは、それはあなたが言っていることですと答えられた。そこで祭司長たちがいろいろとイエスを訴えた。ピラトが再び尋問した。何も答えないのか、彼らがあのようにお前を訴えているのに。しかしイエスがもはや何もお答えにならなかったので、ピラトは不思議に思った。ところで、祭りの旅ごとにピラトは人々が願い出る囚人を一人釈放していた。さて、暴動の時、人殺しをして投獄されていた暴徒たちの中に、バラバという男がいた。群衆が押しかけてきて、いつものようにしてほしいと要求し始めた。そこでピラトは、あのユダヤ人の王を釈放してほしいのかと言った。祭司長たちがイエスを引き渡したのは、妬みのためだと分かっていたからである。祭司長たちは、バラバの方を釈放してもらうように群衆を先導した。そこでピラトは改めて、それではユダヤ人の王とお前たちが言っているあの者はどうしてほしいのかと言った。群衆はまた叫んだ。十字架につけろ。ピラトは言った。一体どんな悪事を働いたというのか。群衆はますます激しく、十字架につけろと叫び立てた。ピラトは群衆を満足させようと思ってバラバを釈放した。そしてイエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。兵士たちは官邸、すなわち総督官邸の中にイエスを引いていき、部隊の全員を呼び集めた。そしてイエスに紫の服を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、ユダヤ人の王万歳と言って敬礼し始めた。また何度も足の棒で頭を叩き、唾を吐きかけ、ひざまずいて拝んだりした。このようにイエスを侮辱した挙句、紫の服を脱がせて元の服を着せた。そして十字架につけるために外へ引き出した。そこへアレクサンドロとルフォスとの父でシモンというキレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、兵士たちはイエスの十字架を無理に担がせた。そしてイエスをゴルゴダというところ、その意味はサレ神戸の場所に連れて行った。もつ薬を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスはお受けにならなかった。それから兵士たちはイエスを十字架につけてその服を分け合った。誰が何を取るかをくじ引きで決めてから。イエスを十字架につけたのは午前9時であった。罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあった。またイエスと一緒に二人の強盗を、一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。そこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。おやおや、神殿を打ち倒し三日で建てる者、十字架から降りて自分を救ってみろ。 同じように祭司長たちも律法学者たちと一緒になって代わる代わるイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えない、メシア、イスラエルの王、今すぐ十字架から降りるがよい、降りるがいい、それを見たら信じてやろう。一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。昼の12時になると全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイエロイレマサバクタニ、これは我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという意味である。そばに居合わせた人々のうちにはこれを聞いて、ソラ、エリアを呼んでいるという者がいた。ある者が走り寄り、海面に水ぶどう酒を含ませて足の棒につけ、待て、エリアが彼を下ろしに来るかどうか見てみようと言いながらイエスに飲ませようとした。しかしイエスは大声を出して息を引き取られた。すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた。そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったと言った。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを覚えて、心から主に感謝いたします。イースターまでの40日間を主イエスキリストの十字架の苦しみと死を覚えつつ歩むこのレントの期間として歩んでまいりました。今日からの1週間がその最後の週、受難週となり、金曜日がイエス様の十字架の死を記念する受難日、そして自主日はイエス様の復活をお祝いするイースターとなります。今週はそのような特別な一週間として共に歩んでまいりましょう。さて、今日お読みしました箇所で何人もの登場人物が出てきたわけですが、その登場人物たちはイエス様のことを王というふうに評しました。しかしそう言っているのは敬って言っているからではありません。むしろその逆で、王と皮肉を込めてあざけています。はじめに総督ピラトがこう告げます。お前がユダヤ人の王なのかと。彼がこのように問うたのには理由がありました。彼はローマ帝国のユダヤ総督でありましたが、その彼がイエス様を裁くことになったのは、一説にありますようにユダヤ人の祭司長、そして長老たち、律法学者たちがイエス様をピラトに引き渡し裁きを求めたからです。通常総督はユダヤ人の宗教問題や信仰の問題に首を突っ込んで裁くようなことはしません。そんなことをすればユダヤ人たちの反発を受けてその地を支配することが難しくなります。そしてうまく支配できなければ総督として失格となってしまいます。しかし今回ユダヤ人の指導者たちはイエス様がユダヤ人たちを扇動して自分がリーダーとなってローマに反逆を企てている、そう訴えましたので、そこで裁くことになりました。 もちろんイエス様はそんなことはしておられません。ピラトが12節でユダヤ人の王とお前たちが言っているとわざわざ言い直しているように、ただユダヤ人の指導者たちがそう言っているだけなのです。彼らはイエス様を自分たちの宗教における異端者としてではなく、ローマへの反逆者としてピラトの下で断罪させようとしていました。それはイエス様をローマのやり方、つまり十字架につけることによって処刑しようということであります。そこにはピラトも認めているように、彼らのイエス様に対する深い妬みがあります。十字架刑というのは手と足を釘で打ちつけて、そのままぶら下げてじわじわと死ぬのを待つという、最も残酷な処刑方法です。そしてそれだけでなく、聖書には木にかけられたものは神に呪われているとあるので、これはユダヤ人にとっては神に呪われて死ぬという本当に絶望的な処刑方法でありました。祭司長たちはイエス様を神に呪われたものとして知らせたかったのであります。彼らがそれほどまでにイエス様を妬んでいたのは、イエス様の教えが律法学者のようにではなく権威ある者の教えであり、イエス様の御業は神が使わされたものとして人々に驚きと主を賛美する恐れを引き起こしていたからでありました。ですから人々を自分たちの権威のもとにつなぎ止めておくためにも、イエス様を神に呪われたものとして殺したかったですね。そういうわけでイエス様を裁くことになったピラトは、お前は本当に自分がユダヤ人の王であると主張するのか、こう問うたのであります。またピラトはこの問いを、もう一面と言いましょうか、もう一方でですね、お前はそれでもユダヤ人の王だなどと言うつもりか、というある皮肉な思いで発してもいます。ピラトにとって王とは、ある地域や人々に関する権力、あるいは権威を握っているものであり、その権力を行使するために軍勢を率い、家来たちを従えている、そういうものであります。しかしどうでしょう、今目の前に立っているイエス様は、軍勢どころか一人の家来もなく、なすすべもなく捕らえられて裁かれている、全く力のない、いわばみすぼらしい存在に移りました。そんなものが自分は王だなどと言っているのかと、半分バカにした言葉となっています。ところがイエス様の答えはピラトを驚かせ困惑させるものでした。イエス様の答えはただ一言です。それはあなたが言っていることですとおっしゃったんですね。これは直訳しますと、あなたはそのように言ったというだけの、簡単な言葉です。あなたの言う通りだと肯定しているようにも取れますが、しかしこれは前の章で大祭司からお前は褒むべき方の子メシアなのかという問いに対してイエス様がそうですと完全に肯定されたのとは全く違います。つまりここで言われているのは、そう言っているのはあなたであることが強調されて、この一つはですね、私は確かにユダヤ人の王であるが、こういう肯定をしつつも、ピラト、あなたが言っているような世俗の王、 反乱を起こし、ユダヤ人の王国を再び建てようとする、そういう王ではない。そういう否定を含んだ言い回しをされています。そしてもう一つですね、いわゆる二つ目が、あなたは私のことをそう言ったという切り返しの言葉となります。つまり、それはあなたが言うことだ。私がユダヤ人の王であるかどうか、それはあなたに問われていることなのだ。こういう意味にもなるわけです。つまり、イエス様は、それはあなたが言っていることですとお答えになることで、答えなければならないのは私ではない。私が王であるか否かはあなたにこそ問われているのだ。まあ、そう逆にですね、ピラトの方に問い返す、そういう言葉になっています。イエス様は8章で弟子たちにこう尋ねられたことがあります。人々は私のことを何者だと言っているのかと。その時人々はイエス様のことを洗礼者ヨハネだとかエリアだ、預言者の一人だとか、まあ、言っていたようです。そしてイエス様は今度は弟子たちにも問われます。それではあなた方は私を何者だと言うのかと。ペトロはこう答えました。あなたはメシアですと。このようにイエス様がその交渉外、つまり伝道を始められてからなされた言葉や見業はすべて、それらを通してあなたは私のことをどう告白するのかと問われるものでした。マルコによる福音書というのはご存知のようにイエス様のご降誕から書き始めず、洗礼者ヨハネから洗礼を受けられ荒れ野の誘惑に遭われた後、伝道を開始されたところから書き始めています。そして常に読者に、イエス様はどういうお方かを問いながら、イエス様の言葉、見業を伝えてきました。そしてそのクライマックスとなる十字架を前にして、ピラトも他の登場人物たちも、そして私たち読者たちも問われています。あなたは私を何者だと言うのかと。その後、祭司長たちが盛んにイエス様の罪状を訴えました。ピラトは何も答えないのか、彼らがあのようにお前を訴えているのにと問いましたが、イエス様は何もお答えにならず、この後沈黙を貫かれます。イエス様の言われたたった一言の言葉だけがここでもこだましています。それはあなたが言っていることです。祭司長たちの訴えはそのまま彼らに向かいます。そしてピラトにも向かっていました。彼は不思議に思ったまま、しかしその後祭司長たちに先導された群衆たちを満足させるために、彼はイエス様を鞭打ってから十字架につけるために引き渡してしまいます。このように彼はその問いの答えとして、罪のないイエス様を罪人として裁く者となったのでした。次に判決を受けたイエス様は処刑の準備のために一旦総督官邸の中に引いて行かれました。そこで大勢のローマ兵に取り囲まれて侮辱と暴行を受けられます。兵士たちはイエス様に紫の服を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、ユダヤ人の王万歳と言って敬礼しました。この紫の服というのは当時王のみが着ることのできたものでした。また王冠の代わりに茨の冠をかぶらせました。 鋭い棘のある茨の冠をかぶらせることによってイエス様の頭から血が流れます。このようにして兵士たちはイエス様を王と仕立て、ユダヤ人の万歳と敬礼をしてからかいました。そのようにからかいつつ、19節にあるように何度も足の棒で頭を叩き、唾を吐きかけ、ひざまずいて拝んだりしたのです。茨の冠をかぶった頭を棒で叩かれたイエス様のそのお顔はまさに血だらけになったことでしょう。肉体的にも精神的にも凄まじい暴行を受けた挙句に、兵士たちはイエス様を十字架につけるために外に引き出していったのでした。こうして兵士たちも彼らの暴力でイエス様は何者かを告白したのであります。そしてイエス様はこの間も一貫して沈黙されたままでした。次に王と叫んだ、いや呼んだのは宰相や律法学者たちでした。彼らはこう言います。他人は救ったのに自分は救えない。メシア、イスラエルの王、今すぐ十字架から降りるがいい。それを見たら信じてやろう、という、本当に誠にひどい侮辱の言葉を浴びせられます。しかしそこでもイエス様は沈黙されたままでした。ここでユダヤ人の王ではなく、わざわざイスラエルの王と呼び換えていますのは、ピラトがユダヤ民族の王という、あるいはユダヤ人の王という、そういう意味で使ったのに対して、旧約聖書で登場するダビデなどのメシア、つまり油注がれたものという、そういうものとして その王の呼び名、これがイスラエルの王の意味です。神様が使わされたもの、神様が油注がれて王とされたものという意味となり、先ほど触れましたようにペトロが答えたことと同じ意味の言葉となります。しかし宰相たちはその言葉を用いてイエス様を侮辱します。彼らの言っていることはこうです。神様が自分の使わしたものを十字架に放置するとは考えられない。もしイエス様がメシアなら、神様は力ある救い主であるから必ず介入され救い出すに違いない。しかし十字架にかけられたままなのだから、お前はイスラエルの王、メシアではないのだ、こう言っているのであります。ここには律法学者たちの傲慢さと無知がよく現れています。旧約聖書のイザヤ書53章にはメシア預言の一つが記されていますが、そこで表されているのは苦難のしもべと呼ばれるお姿であります。少し長いですが6節からお読みしますので、どうぞお聞きください。私たちは皆羊の群れのようにさまよい、それぞれ自らの道に向かっていった。その私たちすべての過ちを主は彼に負わせられた。彼は虐げられ苦しめられたが口を開かなかった。ほふり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように口を開かなかった。不法な裁きにより彼は取り去られた。彼の時代の誰が思ったであろうか。私の民の背きのために彼が打たれ、生ける者の力絶たれたのだと。彼は暴虐をなさず口には偽りがなかったのに、その墓は悪人どもと共にされ、止める者と共に葬られた。主は彼を打ち砕くことを望まれ、 病にかからせた。かからせた。彼が自分の命を償いの生贄とするなら、その子孫を見、長寿を得る。主の望みは彼の手によって成し遂げられる。彼は自分の魂の苦しみの後、光を見、それを知って満足する。私の正しきしもべは、多くの人を義とし、彼らの過ちを自ら背負う。それゆえ、私は多くの人を彼に分け与え、彼は強い者たちを戦利品として分け与える。彼が自分の命を死に至るまで注ぎ出し、背く者の一人に数えられたからだ。多くの人の罪を担い、背く者のために取りなしをしたのは、この人であった。と。この予言されていた主なる神様が使わされた方、主のしもべは、イエス様のお姿そのものですね。この予言を祭司長や律法学者たちは当然知っていたわけですが、彼らは自分たちの高ぶりと妬みゆえにそのことに気づきませんでした。そして気づかないことも確かに予言されています。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであった。しかし私たちは思っていた、彼は病に侵され、神に打たれて苦しめられたのだと。主のしもべは苦しみを受け、殺されることによって人々に救いが与えられるのです。自らは何の罪もない主のしもべが自らを投げ打ち、死んで罪人の一人に数えられた。それは多くの人の罪と過ちを自ら負い、背いた者たちのために取りなしをするためだった。まさにイエス様のお姿であります。イエス様は神を神として敬わず、背き逆らっている者たちの罪をすべて負って、身代わりとなって十字架の死刑をご自分から受けてくださったのです。それがイエス様の沈黙の姿ですね。このイエス様の十字架の死による取りなしによって私たちは許され、罪のゆえに滅びるはずだったところを新しく生きるものとされたのであります。このイザヤ書の予言の言葉は確かにイエス様において実現したのです。このように聖書が語り、イエス様が実現された王は、今日見てまいりましたように沈黙する王です。ピラトが群衆に促されて十字架の判決を下した時も、ローマ兵がイエス様をなぶり者にした時も、群衆と祭司長たちが散々に罵倒した時も、イエス様はなすがままに任せ沈黙を貫かれました。人が勝手に思い描くような王ではなく、聖書が告げるお姿を表されました。最後にそのお姿を見た一人のローマの百人隊長はこう言います。本当にこの人は神の子だったと。彼はイエス様が十字架の苦しみと死に臨んでも神への信頼を失わず、淡々と死を受け入れ堂々と死んでいったことを見てそう言ったのではありません。彼はイエス様の処刑を執行する責任者の一人として、生死に絶えない残酷な仕方で処刑され、我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと大声で叫んで、いわば絶望のうちに死んだイエス様を見たのです。しかしそのイエス様が苦しみの中で 我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと叫ばれた、まさにそこに、主イエスと父なる神様との確かな関係を、そして失われることのない絆を感じ取ったのであります。イエス様、この人は、イエス様は神の子として父である神との確かな関係を持ちつつ、苦しみ絶望し死んでいった。それが彼の言葉の意味です。父なる神様が使わされ、ご自身の救いのご計画、つまり神はその一人子をお与えになるほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、そのことを実現するために自らを十字架に与えられた方、それがイエス様の十字架の御業を見た彼の告白の言葉であり、著者マルコが最も伝えたいことなのであります。沈黙するイエス様は御言葉を通して十字架のお姿を私たちにも今表され、私たちにもこう問われています。あなたは私のことを何と言うのか。私たちもイエス様の方を向いてこう答えます。本当にあなたは神の御子イエス様ですと祈りを捧げます。私たちのために、私たちの身代わりとなって十字架の死に自らを引き渡し、神様の深い愛を示してくださった主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い御名を心から賛美いたします。今日受難週の主日、御子イエス・キリストを私たちのために十字架につけられたことを思い、またその沈黙の意味を共に御言葉から教えられ感謝いたします。あなたは私のことを何と言うのか。十字架のお姿を通してもイエス様は私たちにそう問われています。今私たちがそのお姿を仰ぎ見ながら、主よ、あなたは神の御子イエス様です、そしてあなたは私のために、この私のために十字架につき、その罪を贖い取ってくださいました、こう告白できます幸いを心から感謝いたします。どうかあなたは私たちをその思いへと至らせてくださったことを心から感謝し、この一週間もあなたと共に歩む幸いのうちに歩ませてください。そしてこの良き知らせ、福音が私たちだけでなく、私たちの愛する方たち、また私たちの周りに住むあなたの民にも与えられていることを覚えます。どうかそのお一人お一人にもその喜びを知らせ、そして共に次の主の日、イエス様の復活をお祝いするイースターを迎えることができますように、どうぞお導きください。このお祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。